ディ
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。始まりました。日向坂46の金村美久です。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけての実況もよろしくお願いします。ということで7月5日ですね。もう、上半期も突破しまして、2024年も後半に突入しましたが、皆さんどうですか？2024年の進捗状況は。私は割と計画的に進めてるんじゃないかななんてちょっと自画自賛しつつ、まあ、ちょっと頑張りすぎてて物もらいできちゃってるかなみたいな物もらいできちゃったんですよね。本当物もらいマスターで、私実はちょっと自負してまして、
マスター
マスターなんですよ。昔からでもできやすい人っているじゃないですか。できやすいタイプの人で、過去にもね何度も目にポコポコできちゃってたわけです。でもそれを全部何の原因かっていうのもう分かってまして、メイクなんですよ、これ全部。メイク、でもメイクと疲れ？どっちもかな。疲れかも。あ、そうだ。46時間テレビ、ありがとうございました。
飛んだね、いきなり。
どんな？いや。何を頑張ってたかな最近って思ったら、あ、46時間テレビだなと思いました。これ話しておかないとですよね。6月の21日からですかね。でやってたんですけれども、あ、みんなね、個人のね、その日向の自由時間っていうものが15分ぐらいあるんですね。個人企画。で、私が挑戦したものが、ドラム。来ました。これやりたかったんですよ、ずっと。この番組でも言ったことありましたっけ？ドラムやってるんですって。ありますか？みんな覚えてるかな？本当に昔というか、そのコロナの自粛期間の時にですね、ドラムを勢いで購入して、さらに結構高いドラムをね、電子ドラムなんですけど、始めたんです。バンドやりたいって、そう、バンド、やっぱバンド好きで、こう音楽も好きですし、まあ、演奏したいな、みたいな中で、ギターとベースできる子が、メンバーの中に いるので、ドラムいないなと思って、ドラムやりたいな、みたいな感じで始まったんですけど、まあ、そっから4年経っちゃったんですね。時は流れ、ずっと放置してあって、なんか、もしかしたら売る？みたいな話も出てたんですけど、こういう機会でね、やっぱ、練習する時間があったので、チャレンジさせていただいたというわけです。どうでしたかね？ちょっと私、今この収録の段階では、まだ生放送前なので、本番が、すっごいドンちゃん騒ぎになってる可能性もちょっとあるんですけど、何の曲やったの？君はハニーデューを叩いてると思います。叩いたよね、多分。うん。不安です生放送なんで生でやりますよ、そりゃ。え、そうですよ、あぶいで。いやいや、せっかくなら生でやっぱやりたくないですか。あ、ソロです。ドラム披露みたいな、発表会みたいな感じですかね。メンバーごとに、まあ、V で撮ってきたものもバラエティっぽいものもありますし、挑戦する子もいますしっていう感じの中で、あ、そう、それが、なんか前の悩みにつながってくるんですね、これ。なんか私、いろんな案を出したんです。46時間テレビの企画。まあ、例えば、最近辛いもの好きだから辛いものをやるとか、バイトをしたことがないからバイトにチャレンジしたいとか、その話を多分前したと思うんです。その時に、やっぱり金村は割かし何でもできちゃうから、真剣にチャレンジする系じゃないと企画が成り立たないんだなっていうことに、その時に気づいて、あ、私って本当にね、努力をすることはもちろん大事だし好きですけど、面白いに振ることってできないのかなっていうのをすごい実感したっていう話がここにつながってくるみたいなことになりますね。はい、いけそうです。練習だけはいっぱいする性格なので、準備とかフル、あ、テレビサイズみたいな感じですかね。そう、頑張りました。それもありましたし、ウクレレですか？ありますよ。なんか余計なことまでの、なんかいつかの収録の時になんかウクレレをやりたいなみたいな話をしたんですよね。で、そっからもう数ヶ月また経っちゃって、いつか持ってこようみたいな気持ちでいて、持ってきてみました。弾けるの？おーい あの、これも独学なんで、ちょっとドラムの話から急にウクレレの話してて、何こいつみたいな感じだと思うんですけど。え、ジングル？もうちょっと。余計な言葉で、やっちゃいましょう、タイム。いいですか？いいんですか？全然良くないけど。え、全然感覚的には良くないけど。
全然良くなかった。うん、
なんか嘘つかない方がいいですよ。なんかあんまり、なんかこっちが傷つくからね。だってこれも、あの、先生に習ったとか独学で。
良かったよ、でも。
どっちですか？
良かったよ。
あ、良かったんだ。
もうちょっと気持ち込めてくれたら良かった
よ。それは本当に今日のその、最初の一曲のコーナーとかいつも書けるじゃないですか、うん、そこをもう全部私がウクレレするとかの意気なら本気でやりますよ。まあ、とりあえず締めるだけ締めましょう。オープニング、
あ、もう締めます。あ、もう締め
ます。まだもうちょっと、あ、そっか、ごめんなさい、まだもうちょっとあるか。何の話したいですか？私が考える、あ、これなんか雑誌がいっぱい、この間このね、私が、あの、パーソナリ
ティ、何締めようとして、
なんでパーソナリティを開けてる間に雑誌がね、いくつか発売されているので、皆さんにもご紹介しつつ、5月31日発売の、結構前になっちゃうんですけどね、BLT グラフボリューム100に表紙務めさせていただきましたね。BLT グラフは結構思い入れのある雑誌でして、あの、私がこうアイドルになって夢だった初めてのソロ表紙をこう読んでいただいたのが BLT グラフさんで、そっから4年の月日が経ってしまったという、ドラムと一緒ですね。また戻ってきて嬉しいなみたいな気持ちでしたね。なんか大人になったのか、はたまた変わってないのか、私もなんかインタビューとか答えてて、自分がやっぱ一番わからないなとは思うんですけどね。そんな私は変わってないかなって思ってます。周りから、あ、でもファンの皆さんからは、よかったよ、すごいこのカットが好きだったよ、和室のカットがすごい艶っぽくてよかったねとか、
艶っぽくて
私、あの、よくこう和室でね撮影することすごい多いんですよね。和室界隈なんで、私もでもなんか、まあ、気持ちわかるじゃないですか。あ、曲いきます。普通に曲紹介してていいですか？じゃあ本日紹介するアーティストさんですね、テレさんで花いかだ。ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。
余計なことまでやりましょう。
うん、まあまあ、
え、私歌おうと思ってこれ持ってきたのに、ジングルのためだったんですね。え、だから日向の曲、
え、
聞かせてくださいよ。え、何の曲がいいですか？え、おすすめ、ハニーデューか耳に落ちる涙。え、緊張する。でもこれなんかメッセージとかでもやったんで、あの、はい、ちょ、ウクレレバージョン、ウクレレ風にして。何この時間。おもろ。だって、君はハニーデュー、僕のお気に入り、フルーツならこれしかないよ、みんなが好きかどうかなんて関係ない、好みだってそんな甘くはないし、少し硬い果肉だけど、いつでも僕は首いたけだ。はいはいはいはい、こんな感じでいいですか？やった。え、今ので弾ける認定で入ります？あー、よかった、やった。またじゃあ聞きたくなったら言ってください。はい、コーナーやりましょう。ここからはこちらのコーナーをお届けします。教えて、あなたの承認欲求。 こちらね、前回の新企画会議でね、私が採用した企画なんですけれども、ラジオネーム3歳のサイさんから、考案していただいた、コーナーになります。自分を含め学校や職場にいる人、街や SNS で見かけたこの人、承認欲求高めだなぁと思った理由とその特徴を送っていただきました。そして自称を承認欲求高めアイドルの私ですね、その承認欲求レベルを勝手に判定していきます。まずはじめに改めて承認欲求の説明をしたいと思います。承認欲求とは、他者から認められたい、自分を価値ある存在として認めたいという願望です。承認欲求が高いと聞くとマイナスなイメージを持つ方も多いかもしれませんが、度が過ぎなければ決して悪いことではありません。そうですよ、承認欲求ないと何のためにやってるか分かんなくなっちゃうけど、ね、はい、ということで、この場だけではいくらでも爆発させても OK だよということで、私がそれを採点していきたいと思います。承認欲求レベルなんですけれども、上から金村レベル、高いレベルのことですね。そして普通、そして謙虚の3レベル、3段階判定をしていきたいと思います。金村レベルになると、もうあなたは承認欲求バッチ付きですということですね。はい、それは名誉あるものなのかということなんですけどね。ありますよ、十分。ベタなものから。はい。それでは読ませていただきます。群馬県の味噌汁シャンプーさんからいただきました。僕は X でポストしたとき、いいねのつき方が良くないと、その投稿を消し、内容を少し変え投稿というのを、たびたび繰り返しています。こんな僕の承認欲求度はいかほどか、判定お願いします。なるほど。伸びなかったからいいかなって。ちょっと変えて、もう一回再投稿するんだ。なるほどね。消すだけで終わんないんだね。再投稿するってところがミソですね、今回。こちらは、普通。いるでしょ、いっぱい。そんな人。再投稿ですか？別にしてても、すっごい気になりはしないような気がする。っていうか、なんか間違えちゃったのかな？ごじっちゃったのかな？とか。思っちゃう。こっちからしたらそんな感じですけど、投稿者的には伸びなかったからっていう理由だったんですね。私ですか？気にします。え？気にしますよ。見てるっていうか、こうブログとかを私たちも更新するんですけど、それがX でこう告知としてこう毎回出てくるんですよね。ブログ更新されましたみたいな。やっぱりどういうのが伸びて、どういうのが伸びないかっていうのは、もうここまで何百件もブログ投稿してきたら、大体傾向をつかめてくるんですよね。だから私もそれをなるべくこうインプレッション数というか見てもらえるようにっていうのはちょっと工夫してるかもしれないです。やだね、なんかこれ言うの恥ずかしいかも、ちょっと。
そういうことですか、承認。
ちょっと、まあ別にそんな意識してないよ。
めちゃめちゃして
る。してないしてない。けど、大事だと思うけどな。金村法則ですか？でもやっぱり、バストアップぐらいの寄りの方がいいと思います。なんか引きも、好きな時は使ったりとか、するんですけど、やっぱ、こう流れてきた時に、顔の方がやっぱなんか、インパクトはありますよね。なんか風景とかよりは。やっぱ風景とかって結構、スンって見逃しちゃったりとかするので、割とそういうのとか手書きでね、何か書き込んだりとか、なんだこの画像みたいなやつをトップに持ってきた方がいいような気がしますね。マーケティングみたいな。はい、続いて東京都のゆうさんからいただきました。ありがとうございます。 SNS で悲しいです、怒ってますのような一言だけの投稿を見ると、承認欲求高めだなと思います。どうかしたんですか、心配です等のコメントをもらいたいだけで、しかもそういう人に限って何でもありだ。何でもありません、気にしないでくださいみたいな、もやもやする割り方をします。ダメだ、うわ、思い当たる節あるかもしれない。
あれ
ちょっとちょっとまだ判定しましょう。あー、そっか、この人の承認欲求レベルは金村レベルです。いや、これはちょっとごめん、ゾワゾワしたね。なんかうわー、でもわかるのかもしれない。なんかそういう状況なんか見たことあるような気がする。 でもさ、カマチョなんだよね。だからつまり、なんか素直じゃないみたいな。なんか逆に捉えたらちょっと可愛くないですか？可愛くないか。なんか私は、もし年下の子とかで、プンってしてたら、なんかチョンチョンってしたくなるというか、なんかそれすらもちょっと愛おしいみたいな存在の場合がやっぱありますよね。でもそれがちょっとあの SNS 上とかだとやっぱちょっと他人だったりとかするじゃないですか。ってなるとちょっと状況違ってきて、あ、それは多分求めてるんだろうなみたいな、確かに思うかもしれないけど、確かに理由書いてほしいですね。怒ってます、何に怒ってるかみたいなところがやっぱミソ。別に怒ってるっていうのは別に言ってもいいと思うんですけどね、個人の自由だから。あのそこかな、大半書いてない。でも私もメッセージとかでもしかしたらやってる可能性なきにしもあらずな気がするんですよね。なんかもしあのお仕事とかで言えない内容だったりするじゃないですか。そのまだ解禁されてない内容だったりが、まあ匂わせじゃないですけど、楽しみにしててねとかいう内容も何がっていうのをもやつかせて、あのみんな何何みたいなのを言ってほしいわけじゃないですけど、言っちゃってる場合もあるじゃないですか。ってなると同じ状況ですよね。だから金村レベル。うん、なるほどね。うん、まあやってる可能性あるよ、みんなもそういう時もあるよねみたいな。はい、続いて石川県のももちゃんまるさんからいただきました。ありがとうございます。ストーリーズでその日食べたもの、訪れたカフェの写真をお店のアカウントをつけて投稿して、お店の方からメンションされないと落ち込んじゃいます。そうなの。お店の方から感謝のダイレクトメッセージが届いた日は、終始にやけ顔、こんな私の承認欲求度どうでしょう。そうなんだ。ちょっと私あんまりそういうお店のストーリーとか上げたことないから、メンションされる気持ちがあんまりわかんないんだけど、わかる？わかるんですか？へえ。じゃあこの人の承認欲求レベルは普通。なんかストーリーって一日で消えるものじゃないですか。だからそんなまずマストなものっていうか、なんかちょっとやってくれたら嬉しいなぐらいの軽さじゃないですか。そこでなかったとしてもちょっと残念だなぐらいの、あの欲の大きさだと思う。うん。別にどっちでもいいけどやってくれたら嬉しいなみたいなぐらいの欲の大きさだから、そんな膨大なね、これを絶対やってほしいみたいな感じのものじゃない気がする。投稿してほしいとかじゃないし、すごいちゃんと理屈立てて話せてる気がする。高知県の、座布団座布団さんからいただきました。ありがとうございます。僕は LINE で誕生日を設定している人が承認欲求高いなって思います。本当、誕生日を祝われないリスクよりみんなに自分の誕生日を知ってもらいたいっていうエゴが上回っているのがすごいと感じてしまいます。ミクティは LINE で誕生日を設定していますか？私は してないですけど、本当です。本当、てか設定の仕方、なんかあれが初期設定なら多分してると思うんですけど、あれって自分でなんか追加するものですよね多分。じゃあしてないと思います。でも、いや、まあ、ちょっと判定いきますよ。普通。全然別に嫌じゃないです。なんでですかね。やっぱ、お誕生日を忘れちゃうんですね、結構私は。何日だっけみたいな友達とかは、登録しといてくれた方がめっちゃ嬉しいです。すぐギフトとか送れるし。なんか普通にね、会話してて誕生日いつだっけってもう一回聞くのとかもあれだし、だから LINE で、あ、そういえばもうすぐだみたいな気づけた方が、ありがたい方が上回ってます。おじさん同士もあのプレゼントとかあげたりしないんですか？
しない。
あ、しないんですか？じゃあ、うん、確かにいらないかも。大学生同士とかはプレゼントくれたりするので、登録していてくれると友達の誕生日ありがたいかもしれないです。続いて兵庫県のケモルネターンさんからいただきました。ありがとうございます。僕の先輩に枕言葉に、この前女の子と食事に行った時にさ、と毎回つけてから関係ない話をして、女の子と食事を行ったことを自慢してくる承認欲求高めの人がいます。何それ。最後まで話を聞いたら、 あれ最初の女の子の話関係ないやんとなる話ばかりなので僕はその部分には絶対に触れないように返事をするという小さな抵抗を続けています。でもろい。いや確かにそれはうわ確かに逆に触れたくなっちゃうわ。なんか ネタでやってるとかじゃないんですかね、もう本人が。あー面白い。なんかこういうのやっぱ可愛いなって思っちゃいますね。あー面白い。これはこの人の承認欲求レベルは金村レベル。はい、いいんじゃないですか。これはなんか自然と出てるとこが私っぽいですよね。なんか意図してないみたいなところがね、ネタとして言ってたらちょっと面白いんですけど。本当に勝手に口から出ちゃってるんでしょうね、うん、あえて自分からですか。おお、それはなかなか強気ですね。女性とね、まあどうなんですかね、ちょっとあんまりそういう人に出会ったことなくって。私もちょっとそういうもんですか、男性同士の会話とかで走っててちょい自慢挟み会話みたいな。
いるいる。
あ、そうなんですね。
いるいる。
言わなくてもいいよねってことですよね。
そう
仲いいってことじゃないですか。ニブちゃんとかになったらちょい自慢するときもあります。これ買ったんだ、なんかダウン買ったときもあったじゃないですか。私がダウン買ったんだみたいなのをまず言ってから話したりとかもする。めっちゃ仲良かったらいいと思いますけど、ちょい仲いいぐらいだったらおーってなりますよね。明らかにマウントを取って突っ込んでほしいんだぜみたいな感じだったらなんか突っ込めるけど、すんなり言われちゃうとなんじゃないですかね。難しいですね。はい。続いて和歌山県の高梨さんからいただきました。ありがとうございます。みくちゃんこんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いてます。ありがとう。私の職場に飲み会ですぐ私なんかさって自虐エピソードを始める。そんなことないよ町の同僚がいます。そんなことないよが言われないとちょっと寂しそうなので、いつもそんなことないよって言ってしまうのですが、どうか彼に自信をつけさせてあげる方法はないでしょうか。なんか違う相談コーナーになってる。この人の承認欲求レベルは金村レベル。ごめん、ちょっと似てるなと思ってよ、金村レベルにしちゃいましたけど、そんなことないよは言われ、違うんですけど、私なんかっていうマインドになっちゃうのはめっちゃわかります。
今日も来るたんびにそれだったの。
そうなんですよ。
何それ。
でも別にそんなことないよ待ちをしてるわけじゃ本当にないんです。本当にそこだけはの肝に免じて。
ごめん、ちょっと言ってあげられなかったわそれ。
言わなくていいんですけど、ただ単に気持ちのアップダウンが激しくて。
そんなことないよ。
あ、ちょっと変です、それは。全然上手じゃない。言わなくていいんですけど、なんだろうな、でもその気持ちがになっちゃう時があるので、私もだーって、何やってもダメだみたいな。そういう時は
どう。絶対そんなことないよ町だよ。
そんなことないよ町なのか。私悔しい。そんなことないよ。でも褒めてほしいかも。
そうじゃん。
ダメだ。そうだって。うん。じゃあ、言ってあげて。悪気ないんだよ、本当に。ちょっとご飯とか食べれば元気出るから。ご飯一緒食べてあげたら元気出るから。それでいいから。
話聞いて。
話聞いて。うん。
うわ、めんどくさいな。くせえな。
おもろ。まあそうね、ちょ、自分で解決できるように頑張ります、私も。はい。楽しい。みんなの承認欲求と呼ばれるものを聞いて分かるなって思うのもありますし、分かるなって思うのばっかりか。世の中にはいっぱいありますね。でも悪いことじゃないってこともたくさんあるなって感じました。なんか悪いことありましたっていうか、ないですよね。なんか他人に迷惑をかけるとかは良くないと思うんですけど、ただ自分の中でこうアピールしたいとか、これを認めてほしいみたいなものは別にね、強要してるわけじゃないからね、言ってる分にはいいんじゃないかなって思っちゃったりするけど。
エルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここからは皆さんにいただいたふつおた紹介していきます。 東京都の浜さんからいただきました。ありがとうございます。僕も先日ゼップ開催の金子彩乃さんのライブに行ってきました。僕は4年ほど前から金子彩乃さんのファンで、ライブもいろいろ行ったのですが、これまでのライブの中でも特に盛り上がったので思わずメッセージを送ってしまっています。金村さんは金子彩乃さんの曲の中でどの特にどの曲がお好きですか？私も行ってきました。はい、ありがとうございます。メールくださって。好きになったきっかけはその友人からの紹介というか、もう何がいいかって、まあ、演奏とか歌声はもう本当に大好きなんですけど、私は歌詞が好きで、なんかすごい歌詞に励まされることがすっごいあったんですよね。私の好きな曲ね、ちょっと待って金子彩乃さんの、あ、祝日の大好きですよ。あ、祝日か、祝日大好きです。この間のライブで祝日やったんですけど、ライブの雰囲気は前回行った時もそうなんですけど、もうセットとかも本当にシンプルで、もう一番はその曲と音響が本当に素晴らしくて、なんか日々の疲れとか、なんかすごい悩んでることみたいなのをなんか代わりに代弁してくれたりとか、ちょっと励ましてくれてる、なんか頭を優しく撫でられてるような感じの感覚ですかね。はい、すごい友達に、周りにすごい金子彩乃さん好きな子が多くて、私もそれで始まったっていう感じです。はい、神奈川県のゆきまるさんからいただきました。ありがとうございます。先日開催されたチャグチャグロックフェス遊びに行きました。ありがとうございます。日向坂の出番は15時からでしたが、午前中の早い時間から遊びに行ってグルメを堪能したり、他のアーティストさんを楽しんだりしてました。金村さんも夏フェス芸人かと思いますが金村さんはフェスでやる定番のムーブありますか？例えばどんなアーティストでも、客席前方に突っ込んで盛り上がるとか、後ろの方でゆっくり見るとか、必ずこれ食べるとか、 T シャツは絶対買うとか教えてくれたら、7月にあるジャイガの時に参考します。はい、そうですね、7月にジャイガにも出演するんですけれども、あ、なんか見に行けはしなかったんですけど、モニターを見るスペースはあったので、ちょこっとだけ見ることができました。本当は行きたかったんですけどね、残念ながらみたいな感じでしたけど、本当に私一人だけテンション上がりすぎてて、格好がマジでフェス女みたいな格好で行ったので超ウェーイって感じで行ったら楽しかったです。本当超いい天気で、もうなんていうんですかね、フェス、ロックフェスって本当大型ロックフェスとかもありますけど、いろんなステージがあってね、今回のチャグチャグロックフェスは地元の方がね多かったのかな、なんかそういうちょっとフレンドリー、なんか温かいようなお客さん多くって、すっごいうわーみたいな感じよりは、なんかすごい穏やかな感じの雰囲気がとっても好きでした。はい、久しぶりのフェスとして、なんだろう、楽しめましたね。はい。誰のライブ見れた？フジファブリックさんは、裏のモニターで一緒にこのちゃんと見てましたね。そんな感じです。本当は見に行きたいですね、生で。フェス？客席側から見に行きたいなー、なんて思ってますけど、そうですね。なかなか演者側となるとね、行くのが厳しそう。だなっていう感じですかね。うん、またね、行けたらいいですね、フェス。
エルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美玖がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間です。ウクレレまたやってください。あ、ウクレレじゃあまた来週考えますね。
いや、これコーナーでしてもいいぐらいよ
こんな中間にほのぼのゾーン入っちゃっていいんですかびっくりしちゃいませんか、この高低差に、みたいなお昼の番組かなみたいな、急にいいんですか。いい、まあ確かに日向の曲まし割りになっちゃうんですけど、聞きたい。確かにいつも私のね、メッセージアプリの方で自分で録音して送ったりするんですけど、なんたってラジオのマイクはいいマイクですからうん、よりいい音質で聞けるんじゃないか、これは。来週もやってくれるの？いいですよ。期待してってください。ということで、番組へのメッセージは、携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から、 毎週抽選で2名様に余計なことまでステッカーを差し上げます。 OD 内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、 OD でしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひそちらも聞いてください。公式 X アカウントはyokei_tfm です。そして私のインスタグラムのアカウントはmiku_osushi です。こちらもフォローよろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手は日向坂46の金村美玖でした。ありがとうございました。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。はい、お疲れ様でした。フリートークタイムらしいです。この間が松田好花と山下遥と3人でご飯に行ったんですよね。で、私たち2人は横断歩道があって、あっち側とこっち側があるとして、私たち2人先に横断歩道を2人で渡っちゃって、あっちに山下が取り残されちゃったんですね。取り残したみたいな、取り残しちゃったされちゃったんですね。で、そしたらちょっと待っててあげてたんですけど、見守ってたんです、遠くから山下のことを観察してたんですけど、横からなんか無人のウーバーイーツがやってきて、
無人の
ウーバーイーツ、無人のウーバーイーツっていうのがあるんですよ。無人の箱だけが動いてる、箱だけが自動でロボットみたいに動いてる、なんか旗が立ってて、緑の箱みたいのが、はい、タイヤみたいのがついてて、あのロボットみたいに横からこうウィーンって現れて、急に山下と未知の生物とのあの動画というかが撮れたのが、ちょっと自分の中でじわじわ切って、あ、そうです、そうです、街中で、そうなんです、無人の
初めて見た、
私も初めて見て、え、これなんか盗まれたりしないのかなとか、ちょっとなんか、そうそうそうそう、あ、そうなん、セキュリティ的に。でもそれがなんかコロコロコロって勝手に自分で、可愛いですよね、それが歩いてるんですよ、東京の街を。なんかロボットみたいな、そのトミカみたいな、トミカみたいなのが、なんかそれ私たち先に渡っちゃってたので、遠くから山下とその子が一緒に待ってて、この歩道、あの横断歩道を、初めて見ましたって言ってました。ちょっとびっくり、私たちもびっくりしてて、っていう未知との遭遇、いやー進んでますね。なんか世の中もういろんなことが自動化になって、人間も運んでくれればいいのに、歩道をこうやってなんか乗ったら、
歩きなさい。
山下遥ちゃんと話してた？話せてなかったと思います。面白いですよね、彼女。本当に本当に適当に生きてて、でも適当じゃないんですけど適当に生きてるみたいな、なんていうんですかね、難しいですね。本当すごいですねってやっぱいつも褒めてくれるんですよ。相性いいかも。相性いい。なんか、あの、松田好花も言ってたんですけど、なんかやっぱ山下は、気分を良くしてくれる、あの、才能がある、みたいな。だから、一緒にご飯とか行ってても、落ち込んだ時とかに、やっぱ行くと、あの、なんかそう、あ、すごいよいしょしてくれるから、最低。
マジで？
そうだなって私も思いましたし、あげてくれますね。才能だと思いますよ。なんかそういう人ってどこでもうまくいくと思います。
適当なんだよね、いいことは。
でもそれがいいんじゃないですかね。なんか適当でもいいから、ほっとすごいですよって言ってくれるのってすごいんだってこう勘違いしてもいいから、やっぱ言いたいよ、言いたいんですね、こっちは。
バッチリだね、相性。
バッチリ、合致してますよ。でも逆に、あの、本気で言ってほしいとか、本当に思ってないな、言ってほしくないって人だったら合わないかもですけど。
そうだね。
うん。そこを、こう全然もう、誰、もう言ってほしい、とにかく。っていうことなら、山下の見ぐりとかいいんじゃないですかね。一家に一人。一家に一人。そうですね。私は、あの、感じました。そう。私もそういう、あ、なんか、必要とされる人間になりたい。ない。
メガなこと言っちゃうの。
なんかネガって重要ないですかね。ネガにしてほしいみたいな授業はどこかにないですか。ネガにしてほしいはやばいですね。なんか一緒にこう、ネガだよねっていう
ないないない。
ないか。なんか、たまにこうネガティブ、自分がネガティブな時に、超ポジティブな、返しをされた時に、いやでもそれ今ちょっとできないかも、みたいな時ってないですか？すごい。頑張ってみたいな感じで言われても、でも、頑張ってるしな、みたいなことですよね。っていう時に、私の出番ですね。
それちょっと申告してもらわないと分かんないね。
ああ。
私ちょっとネガが必要なんだけど、今、みたいな。
ね、あネガがね。はいはい。
山下春子呼んじゃったらさ、
はい、
ダメじゃん。
難しい、ね、そういう業者やろうかな、ネガポジっていう会社を設立しようかなって思います。はい、どっちかがあなたに寄り添いに行きます。どっちかが行きます。どっちかが話聞きに行ってネガティブに寄り添ってほしい派かポジティブにしてほしい派かという話です。
お、
どうですか？
必要ないと思う。
以上です。ありがとうございました。オーディー。